こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。中村元隆二は、インド大乗仏教を代表する思想家、ナーガールジュナギを対象に、その思想的背景、中心概念、後代への影響を考察し、主著中論の全訳を収めた研究的入門書である。講談社学術文庫版は2002年間6月、著者はインド哲学仏教学の研究者として知られ、難解とされる隆二の空の思想を単なる虚無や神秘的な標語に還元せず、論争的、論理的な文脈に置き直そうとする本書の主題は、あらゆる事物が固定した独立的本質を持たないという無自性相互依存としての縁起、そして両極端を離れる中道の連環である解説だけで完結せず、読者が中論本文そのものに向き合えるよう構成されている点に、本書の学術文庫としての大きな特色がある、この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、縁起する無自性中道を一つの思想連環として読む本書の中心的な到達点は、隆二の空を何も存在しないという主張として扱わず、縁起・無自性中道と不可分な関係として理解する点にある。縁起とは、事物が単独で自作して成り立つのではなく、原因・条件・他者との関係に依存して成立することを言う。したがって事物にそれ自体で確定した普遍の本性、すなわち自性を認めることはできない。この無自性が空である。空は現象を消去する言葉ではなく、現象を独立した実体として固定する見方を退ける言葉なのである。さらに中道は、あるという実体論と何もないという断滅論のいずれにもよらない立場として示される。本書を読む際には、4つの語を別々の教義用語として暗記するより、相違的に生じるものは肯定的本質を書き、その理解が両極端を避ける中道になるという論理の流れを追うことが重要である。次に、中論の起用論法が固定観念をどのように崩すか。中論の議論は、隆二自身が別の実体論を打ち立てるというより、相手の前提を徹底して検討し、その前提から矛盾や不成立が生じることを示す方法に特色がある。この方法は一般にプラサンガ、すなわち起用論法と呼ばれる。本書は、空の思想を肯定命題の写生として読むのではなく、概念を実体化する思考への批判として把握する道筋を与える。例えば、原因と結果、運動時間、事故などを独立して確定可能なものとみなすなら、その関係を説明しようとした時点で困難が生じる。原因が結果と完全に別なら関係は断たれ、完全に同一なら変化を説明できない。といった問いがその典型である。起用論法の狙いは、日常的な言葉や区分を全面否定することではない。それらを究極的な実体の記述と受け取る執着を解くことにある。本書はその否定性を虚無主義と混同しないための論理的な足場を提供する。さらに、右派仏教の法有批判から見える隆二の独自性、中村は隆二を抽象的な思想家として孤立させず、当時のインド仏教の論争状況との関係で読む。本書で重要になるのが、説一切有部などに見られる経験を構成する要素である法を実在的なものとして捉える傾向への批判である。苦しみや執着を分析するために諸要素を区分することは、仏教の実践と議論において有効であり得る。しかし、その分析上の区分をそれ自体で成立する実体とみなせば、縁起の原理と緊張する。隆二の批判は、法の分析を無意味と断ずるのではなく、分析概念を独立け存在へ転化する立場を問題にするものとして理解できる。本書はこの背景を抑えることで、中論の反論が単なる言葉遊びや全面的会議ではないことを示す。時間的な因果の連鎖だけでなく、事物が相互に規定し合う関係性へと縁起の理解を深める点に、隆二の理論的なスローさがある。読者は反論の対象を知ることで、空が何を否定し何を保持しようとするのかをより具体的に考えられる。そして、解説と中論全訳を往復して原点読解へ進む構成。本書の実用的な価値は、隆二思想の概説に加え、中論全訳を収録していることにある。空や中道についての二次的説明だけを読む場合、読者は整えられた結論を受け取れても、その結論がどのような問いと範疇を経て導かれるかを見失いやすい。本書では、思想的背景を説明する部分と本文を往復することで、隆二が扱う問題の形式を確かめられる。もっとも、中論は各章が多学派や他の仏教的立場との論争を含み、短い岐路に圧縮された議論でもある。そのため、通読して一度で明快に把握できる種類の書物ではない。中村の解説は、関連するインド思想、注釈伝統、中国語訳などにも視野を広げ、本文を単純化しない。その広がりは、初学者には不可にもなるが、隆二を後世の盗賊的な空イメージから切り離す利点がある。まず解説で問題設定を把握し、次に訳文で論理の運びを追い、再び解説に戻るという読み方が、この構成を最も生かすだろう。最後に、空を日常への即効的処方箋にしないことの意義と限界。 本書は龍二の思想を精密に読み解くことに重心を置くため、現代の悩みを直ちに軽減する自己啓発書や実践手引きとして読むと、期待との隔たりを感じる可能性がある。読者からも空の理解と現実生活、救済との接続が十分に示されないという指摘がある。この点は本書の欠点として一面的に片付けるより、扱う課題の違いとして理解する必要がある。中村が主に引き受けるのは、龍二が何を論じ、どのような文脈で空を説いたかを文献学的、哲学的に明らかにする仕事である。空を生活技法へ安易に翻訳しない慎重さは、教説を都合よく心理的慰めに変えることを防ぐ。他方で読者自身が執着、対立、自己感といった経験上の問いへ接続する作業は残される。肯定的な自己や価値判断を絶対化しない見方は、直接の解決策ではなくても、問題の捉え方を吟味する知的契機にはなりうる。本書の限界を意識することは、学術で理解と宗教実践を混同せず、両者の関係を考える出発点にもなる。結論として本書は、龍二空、中間思想を語る際に簡潔な要約だけでは満足できず、原点と論争の文脈まで確かめたい読者に向く、仏教学やインド哲学の初学者にとっては容易な入門ではないが、解説から中論前訳へ進む構成は、難解さを避けずに学ぶための確かな動線となる。すでに仏教の縁起や空に親しんだ読者には、これらの概念を実体論批判、起用論法、部派仏教との対話という具体的な問題形へ戻して考える利点がある。また、日本仏教に広く流れ込んだ大乗思想の源流を、高台の宗派的解釈だけに依存せず検討したい人にも有用である。類書には龍二を平易な人生論や宗教的メッセージとして紹介するものも多い。それに対して中村元の本は、空を安易に慰めや虚無の標語へ変えず、原点の複雑な論理、解釈し、思想史的背景を保持する点で際立つ。読後に即答を得る本というより、固定された見方がどのような前提に支えられているかを問い直すための、再読に耐える基礎文献である。ご支援いただける場合は中村元。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。